おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ドナルド・キーンさん、日本文学の研究者でございます。各地幸夫さんが書いた施設ドナルド・キーン。各地さんとドナルド・キーンさんがどういう知り合いかというと、ドナルド・キーンさんってエッセイ等々はもちろん自分で日本語でお書きになるんだけど、文学論に関しては英語なんだ。英語で書いといて、それを日本語に訳した人がこの本の著者、各地幸夫さんなんだって。そんで日本語に訳したのを、キーンさんにもう一回チェックしてもらうんだって。
日本語では書かないという、何か。
文学論、論の場合は性格を聞くために、ドナルド・キーンさんは、西洋の人がこの本を読んでいるっていうことを前提に書くために、英語表現で。西洋の人が読むんだっていうことを前提に書かないと論理って言いますかね、そういうものが一本ロジックが通らないという、はい、だからキーンさんに関してはかなり誤解しているところがありまして、西洋人による日本の発見された日本について日本人自身が驚くということがキーンさんの場合は多々あった。三島由紀夫は早々とそのキーンさんを見つけて絶賛した。この三島由紀夫さんによってドナルド・キーンさんは大手出版社に紹介される書き手となったわけでありますが、はい、でもそのキーンさんについてはジャポニズムとかエキゾチック、そういうものの日本文学だという誤解する人があって、そのまさかキーンさんが原書の古今和歌集を読んでいるとか、古文で源氏物語を読んだとか、能狂言にも精通しているとかっていうのをご存じない方が多かったんですって。
はい。
で、日本の有名なある作家さんがニューヨークでキーンさんと対談することになって、コロンビア大学にお戻りになった時でしょうね。日米間を忙しく往復するキーンさんでありますが、その日本の作家さんはしっかりした通訳が欲しいということで、英語の達者なお嬢さんを雇って通訳にしたんですって。
はい。
その、日本の文学者の方が語るのは、もうキーンさんわかるんですよ。
うん。
だけど、通訳の女子学生の人のメンツを潰さないために、
はい。
その人が英語で訳すのを待って英語で話したっていう。
訳したくないな。
そう。
絶対キーンさんの方が分かってらっしゃいます
も
んね。
そう。もうキーンさんの方がはるかに分かってるんだけども、その若い女性で、ええとこのお嬢さんらしいんですよ、その通訳の方は。うん、ニューヨークで美術の勉強をなはってるという、うん。そのお嬢さんの顔を立てるためにも、日本語のできない日本文学研究者の顔をし続けたっていう。この通訳の若いお嬢さんこそが、小野洋子さんだったんだ。
すごい。
まあ、不思議な引きですよね。
はい。
まあ、それにつけましても、キーンさんの持ってる感性って実に深いんですね、うん。日本の理解に関して。こんなことをおっしゃっております。キーンさんは芭蕉の奥の細道を絶賛した。
はい。
その著述の中で、芭蕉のセンスに関して、キーンさんが絶賛する一文があった。それは、江戸期に生まれた芭蕉は奥の細道の中で、これ松島かなんかの章ですけども、こんなことを芭蕉が言っております。山は崩れ、川は流れて、道は改まり、石は埋もれて土に隠れ、時は移り大変じて、その後確かならぬことのみ、ここに至いて疑いなき潜在の記念、今眼前に個人の心を映すものあり、旅の苦労を忘れて涙落ちるばかりなり。山は崩れて川もすっかり流れが変わってしまったじゃないか。石は埋もれてもう土の下に沈んで見えません。時が移って代が変わったんですよ。確かなことなど何もない。でもたった一つ確かなものがあるとすれば、そこに歌詞が立っている。誰かさんが作った美しい歌がそこに立っている。そのことが千年二千年の記憶として私たちに時の風景を教えてくれる。私はその石踏みの歌を見つけたとき、旅の苦労をすっかり忘れて、千年の時を超えて涙を流しておりました。 かな、どう思う？
何の歌詞だったのかな。
ああ、松島に歌詞があったらしいんですよ。
はい、
その時に芭蕉は感激して、山も川も変わるじゃないか。変わらないのはそこで生まれた歌、その歌が刻んである石、それがあると千年の時を遡ることができる、
はい、
これキーンさんこんな風に感じた。この一文をキーンさんは中国の詩人徒歩に対しての反論と見た。あの有名な徒歩の漢詩でありますな、
は
い、国破れて山がありとこう英じたわけですが、うん、しかし芭蕉は違う。山河もまた変わるのだ。変わらないものは何か。そこで歌われた歌のみが変わらない。
うん、
歌というのはそういう意味では山河に勝る時の流れを刻む石踏みなのであるという。
はい、
これは不幸ございますね。この続きまた明日のまな板の上で。